小泉進次郎2000円前の嘘800。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
もうね、なんか日本のテレビってなんでこうなるんでしょうね。なんかちょっと前まで消費税の話やとか、厚生年金の話やとか、トランプの話やとかばっかりやったんですよ。ほとんどの今も信じればっかり出てきて。
そうですね、
なんかお米の話いつもやってるじゃないですか、
はい。
まあ、お米の話すごい大事なんですけど、
うん、
こんな朝から晩までやるかみたいなこれね、やっぱり違和感があるのがね、信次郎がね、ちょっとなんかヒーローみたいになってるでしょ、
うん、なんかそのね、うん、その備蓄米を2000円台で出すみたいな、
うんうん、これね、うん、簡単にまず計算してみるとね、
はい、
2000円にするために政府支出をだいぶしてるわけですよ、
うん、
でまあまあそれによって、まあ、我々の可処分所得はだいたいね、合計で1000億円ぐらい浮くんですよ。これはまあまあええことですよね、1000億円浮くって、うんうん、でもね、この米騒動が起こるちょっと前に話になってた、食料品消費税ゼロとか、
あ、はいはい、
これやったらね、これ1000億の50倍ぐらいの効果があるんですよ。
かなりその、うん、そっちの方がいいじゃないですか。
そうそう、5兆円とかだからね。で、はい、考えてみたら、米2000円で買える、嬉しいとか言っても買える人ほとんど限定的ですよ。買ったっていう人見つけるのが難しいぐらいですよ、
うん、これは。もう速乾ですよね、
うん、そうでしょ、
うん、
でしかも米だけじゃないですか、
はい、
うん、で食料品ゼロって、まあまあそれなりの期間やるでしょ、1年間とかやったら、だから50倍なんですよ。 2% なんですよこれ、
うんうんうん、
だから消費税のゼロの方にみんな議論50倍しといた方がね、みんなちょうどフェアなんですよ。
国民はそっちの方が助かりますよね。
助かるんですけど、もうなんか進次郎のなんか、パフォーマンスにもやられてしまってるんですよね。
なんかね、自分がこうやってやったぞみたいな感じで結構ね、されてますよね。
しかもね、これなんか安なるってなんかいう話でやってますけど、それは今はなんか安い米売ってるから平均したら安なりますけど、
うん、
元の価格はこれ変わらないわけですよ、ほとんど。なんか何やってんやろこれっていうのを考えるとね、
うん、
何やこれ、選挙対策やんけ。
それ感じます。
うん、っていうのしかないんですよ。もうだから、しかないんですよ。
もう、7月をね、考えての、これ。
ほんで、ちょうど7月、選挙前までに、ちょっと安いお米全部吐き出して、なんか安い印象を与えて、小泉さんヒーローや、みたいな、ことにして自民党の支持上げるみたいなね。
はい。
これ実際いろんな調査とか見ても、自民党の、まあ、会社によっては、新聞社によっては、内閣支持率が 4% も上がってるって、
うん。
これで、票を読みしたら議席数何もか増えてるいうことになるからね。結局、国民は消費税減税の話なんて何にもしなくなって、
うん、
お米の財務省からしたらもう、うっしっし、しめしめってことですよ。
まあ、そこに騙されるなってことですね。
そうなんですよ。もうこの、小泉進次郎2000万円の最大の嘘はここにあるんですよ、ね。ほとんど所得対策なってないっていう。ほんまね、悲しい話でね。ほいでなんか農協が悪者みたいになってるでしょ、
うん、まあそうですね。
これももうめちゃくちゃなんですよ。だからもう、で、進次郎はずっと農協のこと悪者やって言ってきたやつですからね。で、農業あるものやで潰したら誰が売んねん、ね、
うん。
それから。
そうですよね。
全然米の流通のことなんて今で何も考えてなかった人らがですよ。
うん。
なんかそんなもん、もう楽天で売ってんねんか楽天で売ってええねんけ。そしたら1個あたり1000円か、1200円とかかかるやないか、5キロだけで。それをこう、隅々まで届けるように、今までシステムができてんのに、それがなんか悪者みたいな扱ってね。まあ、それも嘘800ですね、ある意味。ということで、もういっぱい今日はね、もう小泉進次郎がもう2000万円にまつわる嘘をね、うん、進次郎が意図的にそう嘘をついて選挙対策してるっていうのが見えてるので、完全に。それを皆さんと一緒にじっくり見ていきましょう。
よろしくお願いします。聞けば、今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、小泉進次郎2000円前の嘘800、
まずね、今日のこの話をする前に思い出していただきたいんですけども、
はい、
去年の総裁選の時に何が起こったかっていうことなんですけどね、今回みたいに総裁選出るぞってなった時に、記者会見とかなんかええ感じでやってね、すごいなんか、まあ、進次郎もう総理大臣やなみたいな空気になったわけですよ、うんうん、今も、はい、なんか進次郎のおかげでスピード感を持ってお米が本当に安くなってきたみたいな感じになってるでしょ。なんかスタートの時はめっちゃこうええ感じやなってみんななるんですけど、いわゆる馬脚が現れるっていう言葉があるじゃないですか。なんかこう猫かぶってなんかやってるけど、その猫をかぶってんの取れたら、ないないあがやないかお前みたいになってくるってなるんですよ、はい、これ馬脚が現れるってんですけど、去年のその総裁選の時までって、まあ3週間か4週間ぐらいだったら、もう馬脚がもうぴょっこぴょっこぴょっこぴょっこ出てきてね、なんやこいつあかんやつやないかって、うん、もうなんかもう言ってることめちゃくちゃやし、もう日本語なんていいんやんけこいつ言ってね、でずっとダメになってったっていうのがあるじゃないですか、
はい、
で去年だけじゃないんですよ、あの、うん、環境大臣になったことも
ありましたね。あの、セクシー。
そうそうそうそう、セクシー発言ね。
はい。
セクシーで、アイガーではなんとかとか言って、なんか汚い英語でね、はい、国際舞台でこう、国連かなんか忘れましたけど、なんか、で、喋ってね、うん、で、セクシーって何やねん、お前。って言ってることめちゃくちゃやないか、いうことに。こうなって、あの時も、ちょうどね、あの、滝川クリステルさんとご結婚されて、うん、すぐぐらいやったんで、はい、なんかちょっと進次郎フィーバーやったんですよ、
うん、
それでさあ大臣や言ったら、それでなんかそんなセクシーとか言ったりね、でもうええ感じせよこいつってなって、最初すごい人気やったけど、途中でなんかイラッとしてみんなダメになっていくって話じゃないですか。でこれね、イラッとなっていくのがどれぐらいかかるかっていうことなんですけど、
はい、
まあ、2週間でイラッとしたりすることもあれば、2ヶ月イラッとしたりとかするかもしれない。ちょっとわかんないですけど、うん、今回の進次郎カンフル剤はですね、7月20日まで持てばいいんですよ。
うんうん。
7月20日まで。だからあと2ヶ月弱ですよね。持つかもしれんちゅう読みが、森山というか自民党というか、
はい、
石破というか。
うん。
でもこれ、うん、あって、とりあえずまあこいつすぐ馬脚現れて、すぐ、アホかってなるけれども、まあ今選挙まで使えるやろ。選挙買ったらまあまあ、わしら楽やから、もうそれで使いすぎていいわ、みたいな感じになってるのがもう見え見え、ね。
やっぱりそのお米の問題ってすごい直面するんで、うん、国民もね、安くなったら、そこで、うん、あ、安くなった、ありがとうって、うん、その感情になっちゃいますよね。
ね、うん。で、それで、勝った人そう思うし、
うん、
なんか、わーってその、ちょうど2ヶ月なんで、2ヶ月、うんうん、その30万トン売るのはね、
はい、
まあ、その1ヶ月ですぐ全部あの出せないので、
うん、
多分それぐらいまあかかると思うんですけど、まあ、店頭に並んだら一瞬で売れるんですけれども、並ぶのがちょっと時間かかりますからね、なんかこれ持たせるので、これ結局みんななんか猫じゃらしっちゅうかね、猫じゃらしで猫喜べてあーとかなったり、うん、あるじゃないですか、
飛びついてね、
うん、なんかこう
猫が喜ぶ餌ちょっとかつお節やったらわーって喜んで、
はい、
でそれやった後あと餌何にもないのに、
うん、
結局なんかわ飼い主好きみたいな感じに、
まあ、そういうイメージがね、うん、ついちゃいますよね、う
ん、で騙しをしてるんですよっていうのをまずこれね、うん、しっかり理解してほしいんです。でその騙しはねもう例えば、ね、もう明確に分かってるやつもあるんですよね。例えば大臣就任が21日、5月21日だったんですけど、
はい、
その翌日に JA 全農長野がね、
うん、
2990円で店頭で米販売した記事があったんですよ。
はい。
これでね、これ翌日だから、信じるはね、
うん、
昨日は全農に対するメッセージを出しましたけど、今日は長野県の全農で販売してる米がとうとう2900円、2000台に乗ったとかつってね、ネットに書き寄ったんですよ。そしたらなんか、あ、なんか、新次郎のおかげで休まったんやって読む人は思うじゃないですか。う
ん、そんな、すぐ効果が。
もう昨日言って、
うん、
すぐ休まって、乗ったとか言ってね、
はい、
こう、言ってるんですけど、これ JA、うん、JA 全農によればね、長野によれば、うん、いや、これ、ずっと春先からこの値段なんですけど。
何やそれ。
ずっとこれで売ってるんですけど、もうそういう記事も出てるんですよ。
わあ、見せかけですね。
だからネットではめちゃくちゃ叩かれてるんですけど、
うん、
この、ネット見ない人の方が多いじゃないですか。
まあそうですね。
見なくて、見てても、この批判にたどり着いてない人もいるじゃないですか。
うん、
なんか、ああ、なんか、新庄の方で安なってるなって思うのが、
うんうん。
で、これ、1日後でしょ？だから、大臣就任の1日後に、もう、馬の足、ぴょこんって1個出してるわけですよ。
はい。
それでね、そっからさらに3日後に同じ手口の嘘をつけよるんですよ。
うん、
北海道の備蓄米、最近こうやって知り合いが日本各地の米価格を教えてくれます。2000円台出てきた！北海道の自民党の、議員の協力に感謝！とね、
はい、
実際に店舗に置かれてる米の写真をポストしながら、さながら自分自身の大臣就任効果で2000円台が出てきたかのような印象のツイートしたんですよ。
うん、
同じですわ。
うん、これも嘘、
うん、で、これ、その、これどうせ嘘やろと思った記者がね、
はい、
産経新聞の記者がその、写真写ってるところ取材したらね、あ、これ新装開店、新規開店やから安くしてただけです。
もうそう、一時的な、ことやったんですね。
だから無心中何にも関係ない。それでまだわーっと叩かれてるんですよ。
うん、
これ叩かれてるんですけど、
うん、
1回目で叩かれてんのに、2回目ももうやりよるんですよ。
同じことをね。
うん、嘘も100回言えばほんまになるっていうね、話ですよ、これ。だそれでなんか、こういうところで、なんか僕のおかげで安くなってきました、みたいなね、
うん、
ことを言っとるわけですよ。
まさにパフォーマンスですね。うん、
で、さらにね、
はい、
信じるは米価高騰の原因についてね、
うん、
国会でこんなこと言ってるんですよ。なんで高いねんと言われた時にね、はい、
うん、
供給量は足りているが、流通関係者や消費者の主観で不足感が払拭されていないのが原因ですと。
うん、
まあ、要するにもう需給はもう完全にいけてると。
うん、
だからなんかこう主観的な、なんか高いなって気持ちが残ってるから高いだけです。ってこう言っとるんですよね。
はあ、
いや違うと、
うん。
もうそのデータ見たらね、需給ギャップで、40万トンから50万トン足らんかったんですよ、去年の時点で。でそれがずっと足らんから、もうしょうがないから今年の前、まあ分前倒しにしたりとかして、
うんうんうん、
ずっと食べられてて、もともとお米ずっと少ないんですよ。
うんうん、
で備蓄米とか出してちょっと落ち着いては来てますけれども、
はい、
それでも、だから今の値段が高いのは、米不足なんですよ。
そもそもね。
そもそも。
うん、
だからなんで米不足かって言ったらいろいろあってね、なんか農家の方が、もうその減反もあるし、
うん、
それから食用米から飼料米にちょっと転売してた人がもうコロナの影響でちょっと需要が減ったからもうしょうがないからそうしてた人もいっぱいいるし、
うんうんうん、
まあいろんな事情が重なってね、うん、米不足なんですよ、
うん、
これが原因なんですけど、いや米不足はもうないとこう言ってるわけですよ。いや米不足や言ってんのお前、
全然足りてないんですね。
うん、そうだから結局悪いのは、なんかこれで言ったら JA とかね、
うん、
卸の業者の人がなんか悪いんちゃうかっていう印象が身につくようになってるんですよ。で今そうなってるじゃないですか。これね、実際の農業関係者の方からね、がこんなこと言ってるっていうのもちょっとこう拝見したんですけどね。
はい。
まあ、とある農業関係者の方ですけどね。資本主義の中で、経済活動している身としては、完成価格、だから政府が決めた2000円という価格と、
うん、
需給価格、だからマーケットで決まった需給価格が並列して販売され、
はい、
完成激安前に、
うん、
列をなして人々が並ぶ光景に違和感しかありません。これもう不当廉売であって、
はい、
で、こんなことしてええんかと。この気持ちはすごくわかりますよ。で、結果、全流通米の3割にも満たない農協が悪玉にされ、売り物がないことから需給のコントロールをした卸や小売りが叩かれる事態になっていると。
うんうん、だから、それもね、あんまりなんか知られてないですよね。3割しかないっていう話も。
う
ん
う
ん、
そう。で、実際ね、JA なんていうのは今回価格引き下げのために自分の利益を度外視してね、うん、手数料をもう半分とか4割とかにして、自分の儲けを弱いし、で、いや、手数料予算取ったら末端価格も高くなるじゃないですか。
はい、
だからもう今回もう米が高い異常事態やから、うん、もう僕らの正当な利益いりませんって言って。
そんなことしてくれてはったんですか？
全国各地の農協さんがその判断をしてね、安くしてくれてるんですよ。うん、農協さんのおかげでちょっと安なってるんですよ。もうデータではっきり出てるんですけど、誰もそんなこと、そんなデータ誰も見てないしね、僕は見てるけれども。
うん、もうやっぱりそのメディアで報道されることしか見えてない。
う
ん、
農協悪いやつや、ちゅうことにこう。うんなっててね、
うん、
で卸はねものすごい高い手数料を取ってるんですけど、これはもう高いので買って、これでちょっと下がってきた時に売ろうと思った時に買ったお米の値段よりも安売ったら損するじゃないですか。
そうですね。
でそれが全部はけてきたら、まあ、安くしていくっていうのはあると思いますけどね。だから目詰まりと呼ばれてるのは、まあ、なんかこういう構造でできてるわけですよ。だからそういうふうに本当の値段が安くなってったらいいんですけど、
うん、
2000円でガー売ってしまったらね、
うん、
それがバー売れてね、
うん、
高いっていうか普通に前買ったやつはずっと残るじゃないですか。
残りますよ。だってそんなん4000、うん、5000円するお米ね、
買わないでしょ。
比べたら買わないですよ。
そうでしょ、
うん、
もうそしたらですよ、だから結局早いこと高く高い時期に買ったお米を売らなあかんのに売れなくなってくるから、いつまで経っても価格が下がらないんですよ。
うん、まあなんか悪循環ですね。
うん、だからかえってね、
うん、
高くなっとるわけですよ。うん、2000円前が消えた後の米価が。
うん、うん、うん、うん。
で、その頃が3500円前のね、江藤前と呼ばれてるものでずっとやってってたら、なんか徐々に徐々に価格が安くなってってね。スピードでやり、早くやりすぎたらあかんのですよ。
ちゃんと見極めないと、
うん。うん。だって栄養失調でね、なんかもうしんどいしんどいって時に、うわーってステーキガーッ食うたらね、もうなんか、
逆に
お腹おかしくなったり、言い壊すような話になるわけですよ。俺もめちゃくちゃなんですよね。まあ今日はね、そんなね、めちゃくちゃなね、軽いしょうもない男をね、歌った曲をご紹介しましょう。
はい、
もう超有名な曲です。レイ・チャールズのヒット・ザ・ロード・ジャック。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者女性の方も多く活躍、詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
レイ・チャールズでヒット・ザ・ロード・ジャック、うん、お届けしました。
これはね、レイ・チャールズの代表曲なんですね。
はい、
これ1961年、まあ、僕が生まれる前のすっごい古い曲ですけど、これ全米で1位になった曲なんですよね。
大ヒット。
うん、そうなんですよ。グラミー賞で、リズム&ブルースレコーディング賞も受賞してるしね。まあ、僕らの世代だったら、まあ、みんな知ってる有名な曲なんですけど。
はい。
まあ、非常に短い曲なんですけど。
ね。
これ、実際これ、レイ・チャールズが言われた言葉なんですって。
あ、そうなんですか。
これ、ヒズ・ロー・ジャックっていうのはね、もう、出てけってことらしいんですよ。
はい。
出てけお前って、これ日本やったらな、ジャックの旅立ちとかってなんかね、そんな言葉に翻訳されてるんですけど、うん、これ出てけお前って言われて。
全然意味ちゃいますやん。
うん、全然意味違うんですけど、これ、なんでか言ったらね、なんかこう、
愛人がおってね、レイチャールズに。
はい。
愛人がやって、うん、愛人の子供ができたそうなんですよ。うん、
あら。
できちゃったと。うん、できたわよと。それで愛人が、別れてよあなたって言われたんですって。そしたら、レイチャールズが、それはできないって言ったんですよ。何やお前って、別れろよ別れなさいよ、いや、それはできないと。出れげって言われたって曲。
もうそらそうなるわ。
でね、この軽いクズ男ね。
はい。
これね、でもレイチャールズ自身やって自分で言ってるんですけどね。うん、これちょっとレイチャールズさんには悪いけれど、まあまあこれこの曲の話やとしてね。
はい。
出れげと、もう二度と帰ってくんな、うん、もう顔見たくないって言ってんのね。What did you say? え、なんで言ったって聞いてるんですよ。え、何聞こえないふりしてるって。
ダメ男ですね。
すげえダメ男なんです。出てけ言われてね。What did you say? え、何
もう余計腹立つ。
なんだよ、そんなのひどいじゃねえかとかって、お前がひどいねみたいな。
そうや。
っていうクズ男なんですけどね。金次郎も政治的に言うとですよ、こういうの、まあ、ちゃんとクリステルさんとは仲良してると思いますから、こういうのとちょっと違うかもしれませんけど、政治的な局面で言うともう完全にこういうクズ男なんですよ。だって米価を、僕は米価を引き下げますとかって言ってるの、米価下がらへんやんけ、お前って。スピードガンを持ってとかで、スピードがええかどうか、早かったらエッチもちゃうぞ、お前。江藤さんはね、前の大臣はね、うん、農水関係に非常に詳しい大臣だったんですよ。
え、そうやのにあんな発言しはったんですか？
うん、まあまあ発言内容自体はね、うんうん、まあ問題があったんだと思いますけども、うん、これも農業のことものすごい詳しい方なんですよね。
うん、
で、宮崎の方で、
はい。
で、宮崎でも非常にこう、まあ住民の、県民の支持も厚い。方でね。で、よく知ってるので、どうやったら米が下がるかっていうことが、まあ大体見えてたわけですよ。
あ、そうなんですね。
それでも
う
手を全部売ってて、
うん、
で、彼女がやってたやつをそのまま続けたら、ちゃんとええ感じで、米価がこう下がっていくっていうことになってたんですよ。ところが、なんか、失言してしもて、新次郎がしゃしゃり出てきて、はいね、いや、僕安くしますみたいな、なんか、ことになってね。で、まあ、新次郎のせいでは安くならないんだけど、江藤さんの仕掛けが幾分あって、それで米価は本格的なところが下がっていくことにはなるんですよ。でもそれ全部新次郎の手柄にこれなっていくっていうの、これも騙されたらあきませんよと。だからもうろくでもない男はね、もう2回あることは2度あることは3度あるなんだから、もう環境大臣もそれから総裁選の時も2回もう彼馬脚を表してもう失脚してんだから、もう二度あることは三度あるでも六でもない男やっちゅうこと忘れないでください。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、でもおそらくね、今日言った話はね、うすうす感じてる人はね、かなりいるんじゃないかと思うんですよね、うん、
はい。
だってあの新次郎ですよ。前2回やった記憶があるはずですよ。
はい、
言われてみりゃそうやなと。
うんうんうん。振り返ってみるとね。
振り返ってみたら。で、期待しても意味なかったなと。
はい。
いうのも、2回経験してるじゃないですか。
うんうん。
で、ここでね、また騙されたらね、うん、いや、ほんまにアホやで、お前。ということになってしまいますよ、日本国民全体が。
うん。で、やっぱりもう、うん、 もう完全に選挙対策だなってやっぱ見え見えですしね。
うん、うん、そうそうそうそう、うん、で米価下がらないだとかそういう話僕先週もテレビでだいぶ言いましたからね、
はい、
完全に選挙対策だとか言って、
うんうん、
これでね気づく人増えたんちゃうかなとはまあ思うんですけどね、
うん、
でしかもねこの進次郎が人気が出たら自民党が強くなったら得する人がいるわけですよ、
うんうん、
まあ、誰かというと財務省なんですよね、
う
ん、
裏で操ってるのはね。
そうそうそう、これね来週またじっくり詳しくねこの問題はいろんなものとも関係してくるので、
はい、
じっくり解説したいと思いますけども、
はい、
これ結局財務省が出す金減らしたいからやっとるんやでと、
うんうんうん、
まあ、実際一番シンプルなところで言ったら消費税減税論がぶっ飛んでるでしょ。
そうですね。
で、消費税減税したら5兆円ぐらい財務省お金用意せなあかんけども、
うん、
これ進次郎のやつってもっと安つきますからね。こんなもん言うたって500個か600個ぐらいで出せますから、
うん
うん、だから 1% ぐらいのお金で済むわけですよ、
うん、その目先のことにみんな騙されちゃダメですね本当に気づかない
と。みんな誰が見てもアホかってなるでしょ、
うん、
それアホかみたいな状況に今なってるので、うん、ぜひね、うん、そういう騙されないようにしてもらいたいなと僕は思いますね。
石破さんも操られてますもんね。
うん、もちろんそうですよ。の財務省裏で引いとるちゃう。これ来週また詳しくやりますけどね。
お願いします、うん、表現者クライテリオンの最新号では、うん、石破茂という知辱日本的小児病の研究こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。